神の国は近づいたと主イエスがおっしゃられて、より今2000年以上が経過しております。時は満ち、神の国は近づいたと主がおっしゃっておられるということは、神の国が近づか来るのだろうと本当に初代教会の方々は考えて、今に世界が終わる、今に世界が終わるという、そのような切迫した週末への期待の中を生きたわけです。ところがその週末はその時に来ないばかりか、中世になっていよいよ千年期を迎える頃にまた社会が動乱して、ヨーロッパ中が混乱し、その時も週末が来る、週末が来るとみんな考えましたが、来なかったわけです。そしてこの度2000年過ぎまして、2000年の時もいよいよ、やはり世界が終わるとは何なの、いろんな説がささやかれ、戦争だとか核戦争だとかいろんなことが言われた挙句、なお週末は来なかったわけです。してみると、神の国は近づいたと、その近づいたと言われているのはどういう意味なのかというのを改めて考え直すというのも必要ではないかというふうに思います。多くの人は主が時は満ちとおっしゃっているので、この近づくというのも時間の問題だというふうに考えやすいわけであります。そこで新興宗教の教祖とかそういった多くの方々は、時が近づいたとか世界が終わりに迫っていると、そういった言い方でよく登場することが多いわけでありますが、しかし主イエスがおっしゃっているこの近づいたというのは、もうすぐあとちょっとで世界が終わるというそういう意味なのかというのは明らかにそうではないわけです。つまり主がおっしゃってからも2000年経過しているわけですから、もちろん神様の御心の中では2000年も1日のようだというふうに言うこともできますが、そうやってやはり実践的には無理があるだろうと思います。むしろこの近づいたと言われているのは神様の一つの姿勢のことを表しているというふうに言うことができるのではないでしょうか。つまり主イエスが現れ、時が満ちたというのは、これは時代が変わったということです。律法を守らねば、つまり罪を犯さないように自分を律することができなければ神の国に入れない、神に愛されない、そういう時代が終わり、新しい時代が主イエスの登場とともに始まったという、神の国が近づいた、つまり神が罪人である私たちに対してご自分から近づいてくださる、神の御手が私たちの上にご自分から、神様がその清い御手を汚れた私たちの上に差し伸べてくださる、そういう時代が始まったということではないでしょうか。主イエスがガリラヤから宣教を始められたということにも大いなる意味があります。つまり旧約で異邦人のガリラヤ、ガリラヤにはろくなものがいないと言われていた、人々が死の影の谷に、死の影に座していたと言われるガリラヤ、つまり経済的にもこのイスラエル全体の名誉という意味でも、ある意味では最も低い、見捨てられていた地、忘れられていた場所、人々から蔑まれ無視されていた、そういう暗闇の中に神の光、イエス・キリストの福音がそこから始まるのです。つまりそのようなガリラヤに生きる、そういう罪人である一人一人の上に神が手を差し伸べ、主ご自身が近づいてくださり、あなた方の罪が正されたら救ってあげようと、そんなことではなく、神ご自身が自らリスクを犯し、汚れをも身に引き受け、ご自分が傷つく覚悟でその人々に手を差し伸べ触れてくださり救ってくださり、まさにそういう時が満ちたんだと、そういう神の国が近づいたんだということではないでしょうか。時があと少しで神の国が来る、歴史が終わるという意味で考えると最初無理がありますが、まさに神が私たち罪人に近づいてくださる、そういう時代が始まったのだと という宣言がここに主イエスによってなされているというふうに言うことができます。まあそういうことからすると、神様が罪人であり、間違っており、汚れた私たちに自ら手を差し伸べ、救ってあげようと、大いなる愛の御心を開いてくださっているのだから、その神の胸に飛び込んでいきなさいというのが、悔い改めて福音を信ぜよということの意味であります。福音とは、神がご自分の御心を裂いてまで私たちを愛してくださる、犠牲を払ってまで私たちを包んでくださるということでありますから、そのような大いなる神の胸に、ただごちゃごちゃ考えずに飛び込んでいきなさい。それが悔い改めて福音を信ぜよということであります。主ご自身が私たちに近づいてくださる。間違っており、律法を守らない。そういう私たちに主が近づき、主が救ってくださり、ご自分の愛の御国に受け入れてくださる。そういう時が始まったのだ。そういう新しい時代がここに来たのだという、主イエスの宣言であります。で、なぜ主はそのような宣言をすることができたのかというところが最も大事です。つまり、旧約から約束されている神の約束は基本的に該当するのであって、人の罪を神が裁くというのは昔から変わるところがありません。その人の罪に対して神が怒っておられるということについて、主イエスは、私がその罪を担い、私がその罪の責任を取り、自ら十字架で死を、十字架を背負い、その死を担うから、だから、時は満ち、神の国は近づいたというふうに語ることがおできになったわけです。キリストご自身が私たちの罪と、それに対する神の怒りを担ってくださるという、そうした計画として来てくださったから、だから、新しい時代が来たんです。私たち罪人に神が愛の手を差し伸べてくださる時代、間違った道を外れた私たちが不思議にも神によって愛され救われ、神の民の大いなる歴史の流れに連れ戻していただける、そういう新しい時代がついに訪れた。だからただそれを受け入れ、そのようにしてくださる神の大いなる御懐にただ飛び込んでいくということが私たちに求められていることであるのです。で、そして一つのそのことの大いなる印として、主イエスは4人の弟子をここで召されるというのです。16から20節のところでありますけれども、でこの箇所というのは何ていうか、主イエスの映画などを見るといろんな描写をされていて、それぞれの映画監督の見方というのが分かって、面白いんですけれども、今この4人の弟子を弟子にするというこの箇所というのは、多くの、牧師にとっても信徒の皆様にとっても一つの 原風景といいますか、無意識の最も深いところに描かれる、キリスト者の原点の物語ではないかというふうに思います。ここにはほとんど永遠のと言ってもいいような、ローマンがですね溢れている、そういった物語であるわけですが、よくあなたなんで牧師になったんですかとか洗礼受けたんですかっていうふうに聞かれることがあります。日本だとクリスチャンが珍しい、牧師はさらに珍しいというのに、なんでわざわざそんな珍しいようなことを道を選んだんですかというふうに、質問されたときに、特に困るのが相手がその信仰者ではない方だと、とても言い方に困るわけです。というのは、それは人間的にはいろいろこちらの理由というものがあるわけでして、大学時代に失恋したんだとか、ひどい目にあってですね、ちょっと人生の方向転換を迫られたんだとか、そういったいろいろなこちらの理由というのがあります。しかしそれをいくらこう分析していっても、どうも十分な理由にならないんですね。仮にそれがじゃなかったら従わなかったのかと言われると、いや、もしかしたら従ってたかもしれないという可能性は捨てきれません。そういうことで、なんであなたはそうしたんですかというふうに聞かれると、こちらの理由を聞かれているので、いろいろきっかけを言うことができるんですけども、どれも決定打にならないんです。こういうわけで、 洗礼を受けました、牧師になりましたっていうその訳っていうのは、つまり私の中になかなかないんです。私の中にはあるのは、どちらかというと、まあ、否定的な、ネガティブな理由です。あの時ちょっと道を見失って、本当に道を求めていたんですとか、まあ、そういったことです。病気になって挫折したんですとか。で、いろいろ考えてみると、やはり私たちは、神に召され、主に従うというのは、自分の何らかの理由で従っていくという、そういう種類のものではないということに気づくのではないでしょうか。例えば当時ものすごく挫折していて、不幸せでしたと。しかし、その不幸せだったから、道を求めて教会に来て、神様との交わりで幸せになりましたと言ったら、その幸せになったという時点で、ある意味じゃ教会に来る理由もなくなるのではないでしょうか。つまり、不幸という理由で来たのなら、その不幸がなくなったなら、理由もなくなるわけです。ところが、まあ、そういう人間的な理由で来た人も、その後もずっと教会に留まり続けるというのは、じゃあ何によるのか、そのことは考えざるを得ません。で、聖書のこの今日の物語を見ると、多くの学者は、学者という多くの仲介者も含めて、このペトロとかアンデ、ヤコブ、ヨハネが、こう、なんでついていたの、言っていたのかというのが全然わかんないので、その理由をつけたがるわけです。つまり、実はシュエスがガリラにどこかで説教されているのをこの4人は見ていて、そこで感動してたんだと。で、感動してたから、シュエスがたまたま来られた時についていったんですという理由をつけたり、もしくは彼らはこの両者の生活がつまんなかった。つまんなくて行き詰まってて、もう嫌になってて、そこにちょうどシュエスが来たから、あ、これはいいわと言って、それに乗ったというのは、いろいろこう人の側の理由というものをつけたがるわけですね。ここに書いてあるのは、なかなかわかりにくいことです。つまり、人の理由というのが何もわかんないわけですから。この4人が何でついていったかという理由が書いてないんです。ただ一つ書いてあるのは、イエス・キリストの側の理由です。つまり、17に、私についてきなさい。人間を取る良心しようと言われた。まあ、そういうふうに書いてあります。つまり、主イエスは、この人々に対してご計画を持っておられたんです。主イエスの側に、この人々を召す理由があったんです。この4人を人間を取る良心しようという、その主のご計画があられたから、この4人を召されたんです。で、つまり、神様に従うことができる理由というのは、私たち自身の理由によるのではなく、むしろ、キリストが私たちの方に、私たちを導くという理由、ご計画を抱いていてくださるという、このことによるんです。で、おそらく皆さんもそうだと思いますけども、長い教会生活をしていくと、もうほぼ必ずと言っていいぐらいに、もうやめたくなったという時が来るのではないかと思います。もう教会に行くのもやめたい。信仰生活もやめたい。まあ、そういった気分、嫌気というものが去る時があるのではないでしょうか。洗礼を受けて2、3年は燃えていたけども、2、3年後から5年、10年、20年、30年となっていくと、アップダウンというものが誰でもありますから、時にやめたりなりたくなるのは人情だと思います。で、これはまあ牧師も全く一緒であって、それは職業だからいいでしょうと言われるかもしれませんが、そんなことはありません。牧師だって本当に辞めたくなることがいろいろあるわけです。そういった時に、自分の側の理由をいろいろ数え上げても、決定打にならないわけです。踏みとどまることの。自分はこういう理由でとどまるというのは、決定打にはなりません。むしろそれならもう辞めた方がマシだというふうに考える方がたやすいでしょう。もしとどまる理由があるとするならば、それはイエス・キリストが私たちに対してご自分の計画を、私たちに対する計画を持っておられるからです。キリストが私たちを導く理由を持っておられるのです。だから私はそれがよくわかんないけれども、ただこのお方に従う、イエス・キリストに惚れ込んでいるために、ただこのお方に従う以外にできないという、まあ、そういったことで、そういった苦しい時期を、まあ、耐えていくのではないかというふうに思います。不思議にも、私としてはもう全部の理由がつけているけども、 キリストは私をお見捨てにならない。どういうわけか、このお方がご自分の計画を実現するのをおやめにならない。だから、ついていきます。苦しいけどもついていきますというふうになるんじゃないかというふうに思います。まあ、ここが一つ、まあ、ご利益宗教と言われるものとの大いなる違いであって、私たちは、たとえキリストに従っていく中で、闇の時が訪れても、光の時が訪れても、そういう私たちの側の理由によらず、ただイエス・キリストが私たちに対して計画を描いておられ、その計画を成就しようとしていてくださる、あなたを人間を取る良心しようと、あなたにこうしようとおっしゃっていてくださる、その計画があるから私たちはついていくんです。自分が嫌になってもついていくんです。もう人間的にはもうやめたになりたい、それでもついていくんです。主イエスが私たちに計画を持っておられるからです。その計画は私たちが自分の力で描く計画よりもはるかに立ち勝っているからです。ペトロたちが漁師にとどまって、この事業、漁師の事業をものすごく大きくして、ガリラヤ湖全体、もしくは海にまで進出して、貿易事業まで全部手を伸ばして、ものすごい大富豪になりましたという生涯、それはそれでいいかもしれません。しかし、このペトロたちの後の人生を考えると、そんなことよりも彼らの歩んだ道はさらに大いなるものだったということを、使徒言行録を読んでいる私たちは知っているのです。ペトロはこの後教会の指導者となり、地中海世界に福音を述べ伝え、そして聖書にその名が記され、聖書ばかりか天にですね、その名前が記され、使徒の一人に数えられて、教会の大いなる礎の一人となるわけです。そのことに比べれば、地中海を世界を支配する貿易商人になったとしても、どんなにかそれは小さなことではないでしょうか。彼らが思い描く人間の計画と、イエス・キリストの人間を取る良心しようと言われたこの御言葉は、天地の開きがあるのです。キリストの計画は、私たちの思いの心が思い描くものよりもはるかに優れている。だから私たちは人間的なにはやめたの、嫌になったという思いをたとえ味わうことがあっても、このイエス・キリストというお方に惚れ込んでいるからついていく、まあ、そのようなものであるはずです。これは多くの信仰者が経験するところであって、伝記を読んでみるとそれがはっきりわかることがあります。まあ、宗教改革者のカルバンという人は、実はこう非常にこう理性的な人で、もう静かに一人ぼっちで学問がしたかったんです。学問をしてたくさん本を書いて、まあ、静かな人生を送りたいと思っていたようです。ところがそこの時にジュネーブを通ったら、ファレルという人に捕まってしまって、お前何やってんだと。この街を改革しないでどうするんだというふうに、ものすごく激烈な説得というものを受けるんです。で、カルバンは、まあ、静かに学問したい人ですから、なんとか逃れて、そのジュネーブを逃れていきたいわけですが、そのファレルという人があまり執拗に説得するもんだから、もうついに折れてしまって、そこで改革者になっていくわけですね。そしてカルバンは、まあ、学問としても、ある意味では、名前が残っているかもしれませんが、それよりもスイスの宗教改革者として、長老改革派の一人の父祖として、その歴史に名前が記されているわけです。で、ルターにもそういうところがありまして、まあ、彼は宗教改革をするつもりは、まあ、なかったというふうに今、普通に言われています。ただ、議論したいからの95箇条を貼っただけで、まさかあれがあんな大事になるなんて本人が一番びっくりしているということでしょう。神学者と議論して、それでまあ、みんなが納得してくれればそれでいいと思って貼り付けたまでで、ところが、時代の要求と神ご自身がそれを許さなかったわけです。多くの人々の不満と、また神ご自身の御言葉に対する上乾きというものが、とんでもない反響を引き起こさせてしまって、で、彼はもうカトリックとの激しい論争の中に巻き込まれていくことになります。ルター自身もなんでこんなことになったんだというふうに多分自分自身が一番びっくりしたでしょう。 で、カールバルトという神学者も同じようなことを経験しています。若い頃にローマ書公開という本を書くんですが、これがまあ専門家向けの小難しい本で、まあ非常に激しい、まあ、激文のような文体の神学書なんですけども、これを、まあ、何人か内輪といいますか、小さなサークルで、神学書のサークルで議論するために書くわけです。そしたらそれがとんでもない反響を巻き起こしてしまって、ヨーロッパ中に新しい、まあ、神学運動を生み出すことになりました。これがまあ弁証法神学といわれる新しい流れになり、まあ、この神学が等身大にも受け継がれ、私はその中で養われているわけですけれども、そのバルトの言葉では、まあ、自分としては暗がりの塔の中を暗いからこう手をさまよせながらこう登っていって、たまたまこう掴んだのがその塔の鐘の紐だった。引っ張ったらガランガランガランとものすごい音がしてしまって、村中にその音が響いてしまって、自分も一番びっくりしたと、まあ、そういった経験に似てるというふうに言ってるわけです。つまりバルトの側にはそんな理由なかったんだけども、時代、そして時代を通して彼に呼びかけてこられた神の側に計画があり、理由があったのです。だから彼はそれに避けることができずに、まあ、新しい流れの中に巻き込まれていくようになるわけです。これが神の召しの一つの形であって、私たちの側には特別理由がないかもしれません。不幸でもないかもしれないし、特に苦しみもないかもしれない。しかしそれでもイエス・キリストが、私はあなたにこうするという計画をお持ちで、あなたの心の扉を開き、あなたを捉えておられる。だから何だか分かんないけど、私たちは従っていくんです。イエス・キリストのその愛に魂を満たされ、深い魅力と憧れを覚えて巻き込まれるようにして、神の歴史の中に入っていくんです。このようなイエス・キリストの側に私たちを導いてくださるその理由が終わりだから、私たちは人間として立ち止まってしまい、嫌になってしまってもなお歩き続ける力をイエス・キリストご自身からいただくことができるのです。そして最後ですけども、この 4人の兄弟たち、ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、この人々がどう変わったかということに触れたいと思います。つまり漁師の生活ということは、自然と自然環境との戦いというところが多くあります。つまり朝早く起きて、魚が一番取れる時間帯に出ていき、昼間は道具を繕ったり直したりし、そしてまた夕方出てく、で取れた魚を市場で売る、一つの永遠の同じことの繰り返しをするという、そういう働きと言えるでしょう。朝起きて、漁に行って、道具の繕いと市場に行くのをして、漁に行って、寝てと、この同じことの永遠の繰り返しです。まあ、仏教では輪廻という思想がありますが、まあ、同じことの繰り返しという、そういうことを考えると、人間の歩みというのは、ある意味ではこの輪廻みたいなもので、同じことの永遠の繰り返しという面があるわけです。日が昇って日が沈んで、夜になって日が昇って、四季も永遠にこう繰り返す循環です。そういう意味では彼らは同じことをずっと繰り返しながら、ガリレア湖の周辺で生まれて、そこで死んでいくという、そういう人々だったでしょう。しかしイエス・キリストがそこに来られて、人間と両親しようと、主イエスの側の理由によって彼らが召され、彼らが従っていた時に、そこで何が起こったでしょうか。同じことの永遠の繰り返しではなくなったんです。つまり主イエスに従っていくと、新しいことが次々に彼らの身に起こるようになっていくんです。これまで同じことをずっと繰り返していた生活が、その縁がちょっと切れたような感じになり、螺旋のような形になります。どんどんどんどん新しいことが起こって変わっていくわけです。ガリラ湖の周辺で生まれ、そこで死んでいくというあり方から、縁が切れて、主イエスに従っていくときに、全く新しいことが 主イエスと共に次々と経験していくという、そのような人生に変えられました。つまり自然の循環に合わせてずっと同じことを繰り返す生活から歴史を築いていくという、そういう存在に変えられたわけです。教会の歴史を築く存在、それを通して社会の歴史を前に進めていく、そういう存在に彼らは変えられたわけです。イエス・キリストに従うというのは、これは自分に対して向けられている問いかけに答えるという、そういう意味です。教会から神様を通して与えられている問いかけに答えていく、時代の要求に答えていく、人々の声を通して響いてくる神様からの呼び声を聞いて、それに応えていくという歩みをするということです。同じことの永遠循環、聞かなくても良い歩みをするのではなくて、聞いて応えるということをしていくならば、新しいことがどんどん起こってきます。これまでないことをしていかなくちゃいけないので、応えるということは。どんどん違うことを考えてしていかねばなりません。そうすると、考えなくてもできる生活から、常に問われ、考え、求め、祈り、探求するという、そういう形に変えられるのです。そのことを通して、この4人は、自然の循環に合わせて同じことを繰り返すというものから、新しい歴史を築いていくというものへ変えられました。イエス・キリストに従うというのは、そのような自分に対して向けられている問いかけに、日々、神様と向き合いながら答えていくということです。で、答えていくと、自分がこれまで限界だったというそのラインを踏み越えることを求められるために、どんどん新しいことが起こっていくんです。ここまでしか経験したことがないというそのラインをイエス・キリストは飛び越えることをお求めになることがよくあるのです。だからこれまでの自分のそういうここまでが限界というラインをイエス・キリストはその限界の向こう側からこちらに行きなさいと招かれて、何度も何度も飛び越えるように求められます。だからそのことによって同じことの繰り返しが全く破られて、新しい歴史が築かれていくものであるのです。こんなことは予想もしなかったということがイエス・キリストへの服従には満ちています。私たちもそのことはこれまで何度も何度も経験してきました。そのこんなことは予想もしなかった。でもなんて素晴らしいんだろう、キリストの計画は。そのように神を賛美する思いが私たちに与えられるのです。そんな驚きに満ちた限界を踏み越えていく、歴史を築いていく、そういう歩みが私たちにも与えられているということを改めて覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、時は満ちたと主はおっしゃり、新しい時代が来ました。あなたが身を呈してご自分を犠牲にしてまで私たちに愛の御手を差し伸べ、汚れた私たちに近づいてくださる、救ってくださるという新しい時代です。その中で人々が召され、教会が形成されました。その人々の理由によってではなく、あなたのとてつもない素晴らしい、とてつもなく素晴らしい理由によって、私たちの計画ではなく、あなたの私たちをはるかに凌駕する大いなる計画によって、私たちは召されて今ここに立っているのです。私たちの側の理由としてはもう尽きており、もうとどまる理由はないという時にも、あなたの側には計画があり、私たちを召し導くその理由をお持ちであられます。その深い慈愛の御心が私たちを突き動かして、新しく限界の線を越えていく勇気を与えてくださるのです。どうぞ主が御心の地に描いておられる計画が私たちの群れの上にさらに実現し、一人一人の個人の生涯の上に主の御心が成就し、新しい歴史を築くものとして一人一人が 固く立てられますように心からお願いをいたします。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。